あ、ロクさん、久しぶりですね。お帰りなさい。ブラジルどうでしたか？いやー、やっぱ今回もすごい楽しかったですね。あー、そうですか。今回、そうですね。何か印象に残った言葉なんかありますかね？そのブラジルで誰かに言われた言葉と。そうっすね。なんか、まあ、印象に残った言葉っていうのはなかなかあんまないんですけど、あ、そうなんですか。じゃあ、なんていうか、その、ブラジル人が一番日常的にこう言う言葉とか、一番聞いた言葉っていうのは、なんていうこと、どういう言葉なんですかね。そうですね。あ、やっぱあれですね。エリオカマですね。3匹のゴリラ。
エリオカマ。
エリオカマ。あいつはオカマやからっていう意味なんです
か。わかる。な、喋っとって通りがかる人に対して全員
そうそうそうそうそうそう。嬉しそうにね。
そうそう。
もう飽きたわ。大丈夫ですよ。絶対に言ってくるんでね、はい、こう一番、言われるし、それ言っといたら向こうも喜ぶんで、
う
ん、
そうそうそう、
皆さん覚えといたらいいと思います。
はい、いや、ちなみにオカマって理解できるのはあそこにいる人たちだけ。
あ、なるほど、日本人と絡んでるから。
そうそうそうそうそうそうそう。B 社やな。
B 社、
ビアード、
ビアード、
ビアード、うん、
ビアードね。ビアードを変形させてブルーノとか、ドアビーって言ってましたから。
エリードアビ
ー。ドアビー、意味わかるか。ドアビー、ドアビー、ドアビー、ビアードね、みたいな感じで。オカマネタはみんな大好きです、
ね。好きなんですね。
そうそうそう。みんな好きで、誰でもこう、ほんまにこうなんか、会話の端々にこう、
うん、
エリオカマ、
うん、
エリビアード。
うん、
ね、言ってくるじゃないですか。
そう。
で、メストレトーロとこのフェスタでですね、
はい、
もう去年の話になりますけども、喋、
うん、
ってた時にですね、こう、まあ、だいぶ酔っ払ってて、ね、で、それまでにももうなんか、あらゆるこう、人間からこう、エリオカマ。二言目にはこう、いや、エリオカマ。
うん、
みんなエリオカマって言うなーってこう思いながらこうおったんですけど、メストレトーロとこう喋ってたらですね、おう、あ、お前日本人か、お前英語わかるか、俺英語喋れんねってこう言ってくるわけですよ、
うんうん、
あ、そうなんですか、
うん、
英語ちょっとわかりますよ、
うん、
そうか、じゃあ英語で喋るからな。He's gay。 なぜよくね、お前もか。
だから、オカマじゃないですよね。ゲイなんですよね、それで言うと。
そうですね。オカマって言ったらなんか、ちょっと。
ピーコみたいな感じ
でしょ。そうですね。なんかちょっと、ニュアンスがちょっとちゃいますけどね。
そうですね。
男が男のこと好きになるっていう、その、
うんうん、
ゲイのニュアンスで、オカマ。
うん、うん。
なんかでも、日本のオカマってそう考えたら、特殊なんですかね。
いや、そんなことない。あれ、いろんな種類の人がいるから。
女装してる、女装思いっきりしてる人は見てないな。
いや、女装してる女の人が、いや、男の人が、
うん、
なんていうのかな、あと喋り方とか、
はいはいはい、
をこう、あの仕草とかね、
うん、
を女性に近づけてる人たちが基本的にオカマって言われる人たちでしょ、
うん、
で、身なりが男で、
はいはい、
完全にそのなんていうのかな、男やけども、
はいはいはい、
その男を求めてしまう人がゲイ。
立ち悪いっすね、それが。一
番やし、全部含めてゲイっていうらしいですよ、
その
オカマも含めて一番大きくはゲイっていうらしいですよ、はいはい、
ああ、なるほど。そ、女もですかね、それって。
女も本間を入るらしいんですよ。
あ、やっぱり
レズビアンも実はそのゲイの中に入ってる、
同性愛者のことをゲイ。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。
何ですかこの話。
真剣にね。いやいや、それぐらい根が深いわけです
よ。あ、なるほど、なるほど。
どの国でも、
はいはいはい、
はい、
オカマでもいましたね、その普通の男の格好してるけど、なんかやたら姿勢が良くて、
はい、
お尻がこう、お尻をこう必要以上にこう腰を反らして、
うん、反らしてね、
で胸をピッと張って、うんうん、あのグループテハのバチザードにいたんすよ若い、
それあのカポエリスタですか。
そうです、十何歳ぐらいの。
それ危ないな。
グループテハって書いてるんです、はいはい、ガリッガリでしたけどね。
それ危ないな。
サンバ踊るんすけど、はい、サンバ地方でサンバ踊ってるんすけど、女踊り、
はい、女性役みたいな感じだよな。
イレーネさん踊ってましたからね
それはまた違うでしょ。
いや、どうなんですかね。
ロックさんが一緒に踊ったらあれ
やけど、いやいやいやいや、それはまずいですねそれはもうメストリーに怒られます。そんなことしたら。
そうやな、
お前何してんの。
厳しいからそうそう、キリスト教っていうのはないんですよ。だからそれが男と女、そう、この間この話をしたんですけどね、
はい、
男と女っていうのが生まれたのが、
はい、
アダムとイブの話じゃないのかっていう話、
うん、
あの時にアダムとイブがいて、
うん、
で何やったかな、え、なんかリンゴ食べたんですよ、
ね、リンゴですね、リンゴです、
うん、でその話より前の人類っていうのは、
うん、
全てに対して中性的やったっていう、
うん、
オスメスが認識できてない。
はいはいはいはい、
わかります。
わかります。
でそれを人間がその学習するというか、まあ、教育のために、うん、そのアダムとイブの話が出てきて、
はいはい、
でそれも多分そのあれでしょ、聖書絡みでしょ。
え、
聖書、
ああ聖書、ね、
聖書、
はいはい、
ってことは、ってことはね、その今言ったようなね、性別的なことか認識ができ始めたのは多分それからなんですよ。
うーん、
でそれを多分忠実に再現してるのが多分カトリックとかなんで、
うん、
メストとかからしたらありえへんみたいな。
ああなるほどね、神の教えに反する。
そうそうそうそうそうそうそう、
まあでもまあ言ってね、そっちの方が正しい、まあ、正しい正しくないって言ったらねあれですけど、ね、
やけど、でもね、よく考えてみてくださいよ、うん、男と女の違いって言ったら、はい、要は生殖機能じゃないですか、
はいはい、
で子孫繁栄っていう目的があるから、うん、その教えがあったと、
うん、
でも子孫繁栄する必要がないかった場合は、うん、もはやその教えは正しいかどうかも分からなくなりますよね。
まあそう言ってしまえばそうですけどね
ですよね、
うん、
だからこう基本的には愛があってつながるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でも男同士も別に愛はあるわけじゃないですか、
まあね、あるじゃないですか
って考えると、うん、別になんかなし、なくはないんちゃうかなと、うん、ね、思ってしまうんですよ。
そういうこともね考えるんですけど、なんかね考えたらなんか変な気分になってて考えるのやめるんですよね
わかるわかるわかるよ。
え、なんで俺こんなこと考えてんねやろ。
だからそうの、そういう風になる人は多分そうじゃないんですよ。
ああそうなんかな。
そうなんですよ。
まあ分かんないですけどね、興味になったりするとかも言うし、結婚してるしてて子供もおんのにあの人あっちらしいでみたいな、
うんうんうん、まあ全然それはある話やからな。それは
何がこうきっかけでなるかも分からないです
からね。
先天的なものもあれば、
そうそうそう、
なんかのきっかけでね、そういうことに気づいてなかっただけやったみたいな
そうそうそうそう、そういうことだったもん
ね、
うん、
あのね、ゲイの話はいいんですよ。そうです
よ。絶対みんなこういうの好きやねんで、
まあね、
まあいいや。
まあね、
話は変わって、
話は打って変わりまして、
はい、
ゲイの話の後にこんな話するのもなんですけど、
はい、
そうですわ、何でも
何でも
聞くところによると
はいはい、
なんかブラジル行ってたらしいじゃない
です
か。
そうなんですよ。ね
い、はいはい、
いつや、10月の
何しに行ってたんですか
10月の末からね、
はいはい、
また、例のごとくブラジルでは、は
い、うん、
まあ、カポエラはこう1年に1度だけこう商談式というか、
うん、
そういう式典があって、
お祭りがあるんです
ね、はい、まあ、それに参加しに、
はいはい、去年に
行ってきました。はい、はい、2年連続、
はい、まあ、さらに聞くところによるとなんか、
はい、
なんかね、なんか新しいじゃないですか、
ね、お
なんか知らないですけどその何かが 何かは知らないですけど、
はい、
そうなんですよ、なんかあったっていうこと、うん、なんか聞いたような聞かないような、まあ俺の夢かもわかんないけど、
恥ずかしいんですけどね、
はいはい、
自分で言うのも、
はい、
言わすんですか自分で言うのも恥ずかしいんですけど
まあまあどうぞどうぞ、そこはもうあの恥ずかしがらずに、そこはもう
コントラメストレになりました、
イエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイ
この
イエイイエイ
この絵が伝わら
ない、いやいや、まあ、そりゃそうでしょ、
はい、
ね、なったんですよ、おめでとうございます、
ありがとうございます、
苦節なんで
何年やったかな、あ、今ちなみにその、
はい、
帯は4年巻いたんかな、
あ、プロフェッソールね、
プロフェッソールの帯はもっと長いですよ、だから青の帯は
4年、ソーアズールの、
はい、そうです、
あ、青だけのやつ、
青だけの帯は4年巻きました、
そんな巻いてました、
そんな巻いてるんですよ、
へえ、なんか僕がね、確かね、うん、初めてバジザード、
ほう、
あの、ほんまのバジザードっすよ、洗礼ですよ、
はいはい、
僕がね、
うんうん、
黄緑帯もらうとき、
うんうん、
とアペリード一緒にもらうときに、
うんうん、
プロフェッソールになったんすよ、ソケッチと、
スコーピオンと、
スコーピオンとピングイン、
そうか、
そうそうそうそう、なんかいい時に俺なったなと思って覚えてますもんね、
あ、そうそう、結構ね、あの、僕こんだけ真面目にやってるんですけど、実はね、商談に関しては苦労して商談してきてるんですよ、
まあ最後のね、今回の商談なんか象徴的ですよね
でもなんかね、カポエラの帯ってなんていうのかな、うん、こう一つのこう思い出なんですよね、
はいはい、
だからちょっとこう困難があった方が、
なるほどね、
こうもらった時楽しいみたいなね、
まあ、何でもそうっすけどね、
そうそうそう、よくさ、まあ俺ももともとそうやってんけど、日本人的な考えで言うと、うん、これだけうまいからこの帯になるとか、
うん、
この技ができたからこの帯になるとか、
うん、
でやっぱ僕もあったんですけど、うん、そんなことどうでもよくなりますよね、
うん、なるほどね、もうよりなんかメストレとかがこう上がっていくのって、
うん、
やっぱそういうのってもう技術うんぬんじゃなくなってくるじゃないですか、
はいはい、
まあ、僕らは分からない世界ですけど、はいはいはい、まあ、周りから見ててそういう印象っていうだけなんですけど、
うん、
だから言うたら黄色と白にね最初メストレがなって、
うん、
でそっから黄色と白、青、緑と白、
うん、
ね、そっから黄色と白、
うん、
黄色と白が青と白になっていくのって、
うん、
なんか技術うんぬんじゃなくて長く続けたりとか、
そう、
カポエラ界の貢献であったりとか、
そうそうそう、いろんなことだよ、ほんまに
ですよ、ね、
ほんまにいろんなこと、
技術じゃなくて、技術うんぬんじゃなくてね、
技術ももちろんのことやし、だから技術が得意な人は技術を前面に押し出せばいいんですよ、うん、でね、ない人、例えば歌が上手な人であれば歌を押し出せばいいし、うん、楽器に興味があれば楽器を押し出したらいいし、うん、真面目なのが取り柄なんであれば真面目さを
辻さんね、
おじ出せば、そうですね、
辻さん
かの有名な真面目おじさん
カポエロしての1年以上見たことない、
そうでしょ、僕もね、辻さんカポエロしての2、3回しか見たことない
ですよ2、3回それどの期間で2、3回です
辻さんに会ってから何が真面目やねんみたいな
まあまあまあ、
なんかね、そうそう、いろいろなこうみんなこう関わり方があるんですよ、うん、人によってね、はい
は
い、
あ、そうですね、カポエラに対するスタンス、
スタンスがあるんですけど、はい、そんな中でもなんていうのな、それなりにその自分なりのスタンスで、
うん、
そのカポエラ界にとってそういう重要な存在になった時にやっぱ帯っていうのは上がる、
うん、
で極端な話ですよ、うん、究極的な話、
はいはい、
超大金持ちで10億寄付したらいいんですよ、うん、それで、
はいはい、なるほどね、そうです、確かに
究極的にはですよ、
はいはい、あの極端なものの言い方ですけど、そういうこと
です、ね、そうです、
貢献度という意味では、
そうそうそう、
はいはい、じゃあ俺も宝くじ買って、
そうっすよ、ロックさんね、宝くじ買って当てて、うん、で、あの
とりあえずアカデミア作りますよ、
3億、あのトトがいいですよ、6億やから、
は
あ
は
あ、トト当てたら6億、トトビッグね、
はいはいはい、
6億から3億、
あの本部に寄付してで、ね、メストレの帯もらって3億でメストレの帯買って、ね、で残りの3億でじゃあアカデミアこう建てたらいいじゃないですか。
3億も寄付するの
極端な話ですよ。極端な話、そんないらんやろって話。
3億も絶対いらないでしょ。
いらない、いらない。
こんないらんぞ。
そうそう、いらない。いらない。まあ、もらうけどな、くれんねやった
ら。関東屋さんも。
でもね、なんかね、日本人って、こういうお金の話に対して、すごい毛嫌いするところあるんですけど、これね、実は遅れてるんですよね。
感覚として。
感覚として。もうちょっとしたら多分日本人も分かると思うんですけど、うん、あのね持ってる人は持ってるんですけど、うん、日本でなんか持ってる人って偉いって思われるじゃないですか。
うん、そうね。
でしょ？
お金が物を言う、ね。
そうなんですよ。あれってその海外って実は全然そんなことないんですよね。あのただ持ってるだけで一緒なんですよ。うん、で持ってるからお前が出せやみたいな、
はいはいはい、
そんなノリなんですよね。そうそうそうそう。で多分それが僕の予想では、
はい、
もうすぐなんか日本でもそれぐらいの感じになってくるんで、
はいはいは
い、より楽しくなると思いますよ。
分け隔てない、
分け隔て、全然分け隔てない、
お金に関しては、
そうそうそうそう、はい、何に関してもなんかもうこれでいいんやみたいな、なんかやっぱ画一的じゃないですか日本の、うん、今までのこのまあ教育も含め、うん、それではもうどうしようもなくなると思うんで、よりあれじゃないですかね。
ねえ、
こうあのこの間ロックさんも言ってたけど、
はい、
あのブラジル行ったら、うん、人の種類が多種多様すぎて、
そうそうそう、
もはやスターウォーズの世界でしょ。
そう。スターウォーズの街って感じ。
ですよね。
市場って感じ。
そうそうそう。ああなった方がで楽しいと思いますよ。
面白いね。うん、歩いてるだけで面白い、
街を。そうそうそうそう、
いろんな人が、
いやしね、キーも楽になるんですよあれで。
まあね、
みんななんか自分のオリジナルをちゃんとこう信じれるというか、うん、なんかやっぱどうしてもね日本ってこうじゃないとあかんみたいなのがあるんで、それでやっぱしんどい思いしてる人予算おると思うんですよね。
うん、そうっすね、うん、なんかやっぱ海外行ったら、まあ僕ブラジルとドイツの空港しか行ったことないですけど、
はいはい、
なんていうかその日本人の方が特殊っすよね。
いやめっちゃ特殊よ、
ね、変っすよ、ね、
超変よ、
ね、
そうそう、
もうほんまに
むっちゃ変な、変って言ったら変なんで特殊な文化、う
ん、そんな気はしてたんですよ。
そんな気してた、
なんかね
34年か今、
はい、
言いできたけど、
はい、
ずっとしてた、
してました。
33年で初めて海外行ったんだっけ。
そうです。
でももう30前たらもう物心ついた、もう小学校の低学年ぐらいの時にはもうそのことに気づいてたわけやな。
そうですね、違和感を感じ
ました。違和感あるだろ、
えみたいな、なんでそんなになんかがんじがらめになっていく、みんな自ら好き好んで、いや好き好んでない流れに、ま、こう巻き込まれていってるだけや。
そうそうそうそう、そうなんですよ、
体制というものにこ
う、そうなんです、
巻き込まれて、いやいやこう、
そうなんです、
がんじがらめにやって
る、そうなんですよ、もっと自由なんですよね、そうなんです、
本当はね。
そうそう
そうそうそう、だから今景気が悪くて、
うん、
その終身雇用なんて夢のような話だみたいなね。
おお、
だからこう、
そうそう、あの僕それに関して言うとね、別にね、あの死んだらいいんですよ。
死んだらええ。
なんかさ、
はい、
あの知ってました、今大体日本人って死ぬ時に、ね、3000万以上平均持って死ぬらしいですよ、
うんうん、なるほどね、それもうほんまにバカげた話、
バカ、そう、いやほんまにそうなんですよ。
いやもったいないですね。だってね、そうそう、いつ死ぬかもわからないです
よ
ね。
そうそうそうそう、
やっぱりね、なんか未来のこと考えるのも大事なんですけども、考え方っていうか、その保守的になりすぎてもね、
そう、
でもそれは未来のこと考えてるかっつったら、
いや、
ただ怖がってるだけみたいな感じになっちゃう。
今思んなかったら別に未来も思んない
ですから。まあね、まあね、まあね、そうですね、
う
そうそうそうそう、
なんで未来のために今我慢せなあかんのみたいな、
その未来にその我慢がね、どこまでその未来にね、
ほうい
い方向に持っていくね、つながっていくかって言ったら、
うん、誰も分からないですか、
分からないですからね、うん、本当そうですよ、
うん、っていうのをね今回ブラジルって感じてきましたよ。
あ、そうなんですか。
コンドラメストレの帯になることでそれが分かった。
はいはいはい、まあ、あの
コンドラメストレになるとねそういうのが分かるようになるんですよ皆さん。そう
ですか。体験者ですからね、であくまで個人の感想ですけど。
そう
はいはいはい、コントラメストレになるとやっぱちゃうんすね。
そういうのが分かりますね。
あ、
はい、
なるほどな。まあ、カポエラに対するスタンスというのは、まあ、人それぞれ違うけど、まあ、長く続けることで、
うん、
なんかね、あの
そうそう、
スタンスがまだ見出せない人もなんかおのずとねこうやってたりしたら自分で見つけれる時もあるし、まあ、人にね、うん、教えられたりすることもあるでしょうし、そうそう、まあ、まあね、エディが言ってたんですけど、
お、なるほど、あの人が言ってたら間違いないですね。
あのね、ドラゴン、あのね、続けることそれだけ出てましたよ、
モノマネで。
そうそう、
うん、
ドラゴン冗談じゃない、本当の本当の
それはね、あの人ほどあの天国と地獄を見た人はいないですからねはっきり言って
ね、
うん僕の周りでもいないんじゃないですか、あそこまで天国と地獄を見た人っていうのは。あの人がナンバーワンやと思いますよ
ね、
ダントツで
面白いですね、あの人、
うん、
あのまだそこまでそのエピソード聞いてないですけど、
はい、
いや、なんか話してたらね、やっぱ、うん、醸し出すなんかこう雰囲気でこうなんかこの人はこうなんかまあだってね、
うん、
今こうして日本で普通に暮らしてますけどね、
うん、
ハワイ出身、
ハワイアン
でしょ、うん、一人でここでね、なんつうか日本で暮らすっつったら、
うん、
ね、並大抵のことじゃないですからね。
そうそうそうそう、うん、
元気かな、エディ
エディ元気みたいな、エディ聞いてんのかな、これ。
いや聞いてないと思う、絶
対聞いてない、
聞いてないと思う。エディ一回出てもらった時面白かったですね。
面白かったよ、
ブラジルで、
うん、
エディがね、うちの奥さんが言うことには、エディ面白いで、面白いでってこう言って、
うん、
でラジオとかも、
うん、
多分聞いてると思うんですけど、うん、うちの奥さん、
う
ん、エディ何言ってるか分からんっていうかエディの面白さが分かるにはまずエディのと会話して、
はい、
あ、こういう喋り方すんねや、この人。
ちょっと慣れな分からへんな、確かに。
そうそうそう。そうなんですよね。
僕の印象ではエディはこう映画の中から現実に出てきたエディ・マーフィー。
そうね。
しかも日本語訳バージ
ョン。下條アトム。
あ、そうなんですか。
昔そうでしたね。今なんか。山ちゃん、山寺宏一から変わってますけど、
はいはい、ほんまにそのままですからなんてあのエディが一番すごいね、やっぱユーモアやね、ユーモアのセンスが、
そうね、
うん、
しかもなあのとなんかポンポンポンポン出てくるじゃない
ですか、出てくる出てくる、
それすごいっすよね、しかも面白いってい
う、あれだからもうちゃうんちゃう、あのもう人種がもう多分脳みその作りもちゃうと思うわ、あの出てき方は、
すごいね、
うん、あの瞬発性というかさ、うん、何も考えてへんやん、
常になんかね脳がリラックスして
る、そうそうそう、
だから出てくる、脱力してるっていう、
そう、俗に言われるこうゾーンに入ってるというか、
うん、
常にゾーンに入ってる、
そうそうそう、はいはいはい、そんなんゾーンちゃうやんけ
そうそうそう
そうそうなってきたらほんまにゾーン入った時どうなんねん、
そうなんですよ
なるほどね、
はい、まあまあ行ってきて、
はい、
ね、商談もしましたんで、
はい、ちょっとじゃあ今回これぐらいにして、次の回でまあその まあ、コントラメソになったっていうことはまあお伝えしたんで、
はいはい、
なんかその他のなんかもろもろなんかね、話ですか、小話的な
しましょうか、じゃあ次回しましょう。
今日はこれぐらいで、
もう
なんか最近メリハリありますね。
これね、本来あるべき、
あるべき姿、
はい、だらだらだらだらね、こう一回ね3時間ぐらい僕の家で喋った。
もう後半も完全にな、もう目トローンとしてるし、
そう、うん、もう僕もお酒飲んでましたからね。
そうやな、
柿の種がなぜか濡れているっていう事件がありましたけどね。なんでやったんですかね、ありまだに。
いや、湿気でしょ
かな。あんな濡れるし、
あんな濡れへん濡れへん、
なんか皿が濡れてたか、そんなレベルの濡れが、
開けたら濡れてたからね。
あ、そう
そう
せや
まあまあいいじゃないですか。まあ、それでは、また次回、
うん、
ということで、
はい、
どうもありがとうございました。